こちら東播磨県民局です。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局県民センターのトップの方々にお越しいただいていろいろとお話を伺います。今朝は東播磨県民局長の司会達也さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
司会さんは県民局長東播磨に就任されて、
はい、この4月に就任しましたんで、
はい、ということはもう3ヶ月半ぐらい経ってるわけですけど、はいはい、いかがですか。
まあ、東播磨っていうところ、私自身がですね、はい、ずっと本庁勤務が長かったもんですから、初めての地方機関勤務みたいなところがありましてね、はい、若い時に一回自治研修所っていうところにいたんですけど、はい、まあ、それは研修機関なんで、いわゆる行政やってるところじゃないんでね、だから本当に初めてなんですよ。で、まあ、加古川に今勤務してるんですけども、はい、東播磨地域っていうところに来てみて、もっと若い時にこういうところに来たかったなっていう思いをしてますね。
具体的にはどういう、
やっぱりね、現場に近いところで仕事をすると、はい、やっぱり住民の方のお顔が見える仕事ができますし ね、ですからそういう意味でこう仕事のやりがいというか張りがあるというか、
その地域に特化した、
そうですね、そうですね、
施策をね、
はいはい、はいはい、そうですね、はい、
この東播磨というのは、明石、
加古川、高砂、稲美町、播磨町です、
はいはいはい、ねえ、ということは、三市二町、
そうです、
はい、ところで、はい、まあどちらかというとこの臨海部のところですね。
そうですね、海がないのは稲美町だけなんですよね、
はい、はい、はい、はい、
まあ、ただ臨海部の工業地帯と、それと、ちょっと中に入った例えば稲美町なんかを中心にした、はい、農業をね盛んにやっておられるところと、はい、その産業がすごく豊富なんで、そういう意味でバラエティに富んでてすごく面白いですね、
はい、それこそ明石は漁業、
そうですね、そうです、そうです、はいはい、美味しいものがたくさんあるんですよ。
本当ですよね、は
いはい、地元でいろいろ召し上がってますか。
いただいてます。
例えば今日はね、好きな海の幸というのがテーマですけれど、
やっぱりね、海産物なんかそれこそ明石のウオン棚でね、前取れのね、新鮮なお魚とか、はい、ま
あ、
お肉もありますしね、
川牛、
はい、
四方っていうところ、加古川ですけど、土地区場がありましてね、そこでそのお肉になるやつの8割ぐらい神戸ビーフで出ていってるんです。
そうですか、
はい、
質がいいってことですね。
そうです、そうです。皆さん土地区じゃなくてその食肉を作っておられる農家さんは、はい、神戸ビーフを作ることを目標にしてやっておられるんですね、
はい、最高峰を目指して、
はい、そうです、
はい、勝飯、
はい、そのご当地グルメもね、
ご当地グルメもね、私勝飯ね、あまり賛成派じゃない
なぜなぜですか。
勝飯がね、まあ、それこそ加古川の商工会議所の皆さん名刺に全部すっとられますけどね、勝飯の絵をね、やっぱり今美味しいものがあれば遠いとこからでも来ていただけるじゃないですか、
はい、
まあ、勝飯でね、どれだけ人が呼び込めるかなっていうのがありましてね、まあ、ビーフカツを白いご飯の上に乗っけて上からデミグラスソースがかかってるわけですけど、はいはい、割と想像しやすい味でしょ
う。あ、まあ、そうですね。あとゆでキャベツが添えられるっていうにせよ、そうそうそうそう、それでもまあ確かに、う
ん、で、どういったらいいんですかね、その各側の方はものすごく大切にされてる食べ物ですし、はいはい、各側市民のねソウルフードやとは思うんですよ、
はい、
だから各側市民の方がその食べ物を大切にこれからもずっとね食べ続けていかれるっていうのはいいと思うんですけど、はい、遠いとこから電車賃払って、はい、勝飯食べに行こう言うて、言ってくれる人、しかもリピーターで、どのぐらいいるかなって言ったら、ちょっと押しが弱いんちゃうかなという気がするんですね。
でもまたなんか新しいの打ち出しされてましたね、
確か。この前というか去年かな、加古川ギュッと飯っていうのをされてるんですけど、はい、私それもあまり
賛成してない。
ギュッと飯というの
は、ギュッと飯というのはね、加古川牛を使って、お肉をね味噌漬けにして、
はい、
まあ、その味噌漬けにしたお肉を使って、いろんなお店が、例えば釜飯にするとか、ステーキ重にするとかやってはるんですけど、 あれ残念ながらね、あの事前に予約しないと食べられない店ばっかりです。
味噌漬けを作らないといけないから。
さあランチでね、事前に予約しないといけないというのはちょっと敷居が高いっちゃうから。
なるほど。ね、もともとね、冷蔵技術が発達してなかった頃にお店に来て、うん、持ち出してきた。
だから今ね、冷蔵技術がね、ものすごく発達してるこの世の中で、あのお味噌漬けにしちゃうと、ちょっと硬くなるんですよ、そのお肉が。
しまっちゃう。
だから、あの、加古川牛本当に美味しいんですよ、はい、そのステーキして食べたら、そのまま食べたいね、
確かにね、いただいたことありますけれどもね。
だからちょっと今度ね、あの地域創生を今あの県全体上げてやってますけど、はいはい、あの東有馬県民局でも、うん、地域経営のプログラムっていうのを作ってやってるんですけど、はいはい、あのちょっと美味しいもん作りにね、ちょっとお金割いて、あの県民局全体で、あの三四二町巻き込んでですね、美味しい食材がいっぱいあるんで、あのそれをちょっと売り出していける食べ物を、看板食べ物を作っていきたいなと思って、
は
い、
まだ出来上がってないです。これから、まあ、
これからやってみます、
はい、今やっぱり食材の洗い出し、もう一回このものがあるっていうのを、ね、出して、
例えば穴子とかね、
はい、あ、高砂も有名ですね、焼き穴
子。穴子はね、もうあの近海は全部取れますから、はいはい、から別に高砂に限らずに、あの晩秋穴子で売り出したらいいと思うんですよね、はい、うん、だからそういうなんかブランドというか、ブランドイメージをきちっと作って、でその食材を使って、いろんなお店が取り組んでいただいて、はい、東有馬館内に来ていただいたら、美味しい穴子が食べれますよとかね。
でちょっと金額がチャリンとこう、
ちょっとね、ちょっと高くてもいいと思うんですよ。
美味しいものだったらね、
そうですよね、
だからそういう特別なごちそうみたいなね、だからそれは逆にこうあまりリーズナブルな値段じゃない方がちょっと いいかもしれないなとか、
500円のものを食べに、じゃあ、電車賃払っていこうかというと、ちょっとね、勇気いりますもんね。
だからその中にその同じ、例えば穴子使って500円で食べられる、こう歩きながら食べれるもんとかね、そんなんもあってもいいと思うんですよ、だから街歩きしながらそれをちょっと頬張りながら歩いていただくとか、ちょっとそれで小腹をこう蒸し足ないしていただいて、食事は食事でしっかりね、それなりの金額のやつのお店に行っていただくとか、
まあ、それを目当てにして行きまして、あの昼間はまあまあかつ飯でもいいけど、夜はまあそういうような、それもありますしね、
ただまあね、東有馬はね、泊まれるとこが少ないんですよ、
そういう宿泊受け入れの施設、
だからどうしてもね、こう昼間に来ていただくみたいな形に今のところならざるを得ないところがあって、まあ、エリア的にも狭いですしね、だからあの、まあ、例えば姫路に行くときにちょっと加古川明石で降りていただいて、ちょっと遊んでいただくとかね、今はそんな感じかなと、いいところもいっぱいありますしね、あのね、高砂の石の方でのある大志子神社とか、あんまり知られてないんですけど、あの加古川に日岡神社ってありますよね、あの裏に日岡御陵っていう、あの古墳があるんですよ、あそこの古墳ってね、あの稲荷の脇いらつめっていう、あの12代の景行天皇の皇后のお墓なんですけど、ここはちゃんと宮内庁に、その方のお墓やって否定されてて、で宮内庁直轄の御陵なんですよ。ものすごく綺麗ですよ、行ったら。行かれたことないでしょ。
日岡神社までしか行ったことはありません。
そこは歩いたり。
その稲荷の脇いらつめは、実は大和たけるの命のお母さんなんです。
すごい歴史の楽しいところ
で
ね。
大和たけるの命って知らない日本人いないじゃないですか。
そうですね。
でも大和たけるの命のお母さんがそこに眠ってるということは誰も知らない
ですね。そうなんですね。
寝てるそういう場所を起こして、
そういうのはね、たくさんあるんですよ。古墳もそうですし、縄文弥生時代の遺跡もそうですし、多分ね、加古川流域っていうのは、昔から土地が肥沃なんで、まあ、氾濫も何回もやってますけど、だからそういう意味では古代からたくさん人が住んでたところみたいですよね、だから遺跡がたくさん出てくるし、あのだから道路とか作るとき大変なんですよ、
掘ったら
ね、すぐ出てくるから、
だから工事止まってしまうね、しばらくね、
そういう意味でね、あの古くからのこう蓄積された歴史っていうのがたくさんあるんで、過去の閣林寺でもそうですよ ね、
そうですね、
聖徳太子が、ね、あの、あそこに作ろうっていうのを言われたとか、
播磨の法隆寺、
そんなあの 天平の時代からね、うん、あのずっと歴史がね途切れなくあるところなんで、はい、そういう意味ではいろんなコンテンツが作れるんじゃないかな、はい、それをちょっと、うん、しっかり売り出していかないと、
それをまとめて PR、
う
ん、
そうそうそう
そ
う、
そこに美味しいものが
ね、そうなんですよ。だから最初は美味しいもの食べるためだけに来ていただいたらいいと思うんですけど、あのここの土地に来たらこんな面白いこう物語があるよねみたいなことで、うん、こう印象をつけていってもらって、うん、でその上であの土地を好きになってもらってあわよくば住んでいただく、
ね、
さあ今東アルマどんどん人口減っていってますんでね、あのご多分に漏れず、ただあのよくよく考えてみると、あの加古川明石、まあ、高砂も含めて、はい、大阪まで1時間で出れるんですよね、新快速乗れば、
しかも一本で出られます
よね、十分通勤圏内
なんですよね。
で、あの文化的にも今申し上げたみたいにあるし、それから歴史もありますでしょ、で美味しいものがたくさんありますでしょ、はい、住環境はとてもいいですし、それからあのいわゆる教育水準も高いじゃないですか、はい、あのいわゆる進学校もちょっとありますし、ね、はいはい、だからそういう意味ではあの子育てしながらそこに住んでいただいて、うんうん、はい、で通勤は神戸や大阪に行っていただいて、うんうん、十分そういう意味で移住環境の土地やなというふうに、あの行ってみて改めて思ってるんです、
あの阪神淡路大震災の後ね、あの神戸で被災された
とか、ね、
はい、結構加古川に、はい、あの住まいを移されたというね、それで市役所に電話をしてね、あのこの荒ごみはいつ捨てたらいいんですか、よく問い合わせしたらお宅神戸から来たんでしょって言ってすぐ分かった、荒ごみというのが、
あ
だから当時でももう加古川は結構こう分別なんかも結構しっかりしてた、
あそうですよ、ね、
東有馬のあたりのね、明石なんかもそうですよね、そうそうそう、でもあのそういう意味ではベッドタウン化して、
そうですそうですそうです、
ね、
だからもっとね若い世代に入ってきていただいて、あのまあ狭い地域ですけど、あの住環境はものすごくいいと思うので、
うん、
あのぜひ東有馬へ。
いやそれと地域の財産でいきますと、やっぱり昔ながらのため池が非常に多いところですね、はいはい、
ため池ミュージアムなんて
稲見のね、
だあのため池も結局農業のためにあるわけですけど、はい、あの今 いろいろ検討しているのは、はい、あの今大雨災害がすごいじゃないですか、
はい、
だからあの豪雨が降る前に少しこう水を落としておいて、はい、でいわゆる貯水をする、はい、洪水を起こさないように、はいはいはい、あのため池に水を溜めて、はい、あの川に一挙に流れいらないように、そういう取り組みを、まあ、地域でやっていこうかっていうような取り組みを始めてますし、
それくらいの役割を果たせるだけの数があるっていうこと、大体いくつぐらいため池ってあるんですか、
あの辺でね数千あると思うんです、
数千、
はいはい、もともとあの辺は水はけが良すぎて、あの農業ができなかったね、あの台地になってるから、だからため池を作らざるを得なかった、であの今、まあ、ため池はため池組合を各地域で作っていただいて、うん、あのしっかり管理していただいて、
はい、
でまあ、ため池は、まあ、かつてはその農業のためしか使ってないんで、はい、あのまあ、近隣の方にはねちょっと迷惑施設的なね、
うん、
取られ方もした時代もあるんですけど、はい、今はそのため池ミュージアムの取り組みをもう10年以上続けてきてますんで、地域の方と一緒にため池をこう慈しんでもらうというかね、
うん、
だからその子供たちを集めてきて貝針でこう水を抜いて、あのそこを掃除したりするときに、はいはい、もう生き物がいっぱい住んでますんでね、
そうでしょうね、
だから子供たちなんかもうこんな大きい鯉をね、
はい、
こう抱えてね、
もう両手で抱えないと持ってくれないくらいの、
ものすごい喜んでます、泥だらけになってね、お母さんの洗濯大変やと思いますけど、
でもそういう自然に親しむという場所でも
そうですそうです
あるわけですよ ね、
だからあのいわゆる絶滅危惧種のアサザっていうね植物、はい、水生生物があったり、もうその生物の多様性っていう意味では、もう子どもたちにとってはすごくいい環境だと思うんで、でそういう貝掘りの時に一緒に遊んでもらって、そのため池の周りを一緒に掃除してもらうボランティアをしてもらったりね、
はい、
であのいろいろ炊き出しやって、
はい、
あのご飯食べてもらったり、そういうことでその地域住民の方と一緒にやっていく、はい、みたいなことを今いろんなところで取り組んでもらってます、
はい、うん、なんかそのね、あの人工物でありながら自然と密接につながってて、またそれがコミュニティの源にもなってっていうね、そうです、そんな豊かな、
だから民教中心にそういう地域のコミュニティ作りみたいなこと
を
ね、
はい、
あのやっておられるところがたくさん出てきてるんで、
そうですか、
そういう意味でも なかなか魅力のあるところ
だと思います。
でもそういう意味ではそういうね、その防災ということでも、はい、やっぱり日頃からそういう自分たちの住まいというか ね家の周りがどういう状況かっていうね、はい、そういうのをやっぱり把握しておくことも大事でしょうね。
株が、ね、あるし、そのため池だと水ですよね。
そうですね、
大事ですよね。
まあまあ、あの今去年一昨年ですか、あのホッケ山の谷川で、はい、あのかなり浸水事故が起きましたんで、今あの浚渫工事とかあの土手の工事をずっとやってますけど、あのあれが完成すれば、まあ、あの地域の方もね、はい、比較的やられて、他の川も今あの水が溢れないような方策を工事でどんどんやってますけど、ただね、平地なんでね、はい、川の流れが神戸みたいにね、あの山からダーッと流れてくるんじゃなくて、ゆったり流れてますから、
ね、悠々と流れてます
ね。一級河川
で、もう一挙に降るとね、やっぱり怖いんですよね。
でもそういうあの水辺に親しむという意味では、そのまあため池もそうですけれど、その加古川流域もそうだし、あそこでずっとね、あのランニングされてる方も
そうですよね。マラソンコース作ってますから
ね、 そうですね。
加古川マラソンもね、たくさん参加されて、
そういう意味ではやっぱりこういう水辺、それからあの先ほどもあの工業地帯がね、はい、こう臨海部にはあるということでしたか。
すごいですよね、臨海部はね。
すごいです
ね。やっぱりものづくりの産業
というですね。まあまあ、あの大企業もしっかり立地されて、はい、あの製造品出荷額はかなり多いんですけど、あの中小企業なんかでもやっぱりオンリーワン企業みたいなところがですね、はいはい、あのいくつもありますからね、あのそういうところがあの、まあ、商工会議所さんなんかを中心にして、はい、あのいろんな連携の取り組みとかもされてますから、あのまだまだポテンシャル高いと思います。
まあ、物流ですとか生活の目を考えても、またお道路もいろいろ整備して、
はい、そうですね、あの今東有馬の南北道路、東有馬道、はい、あの南工区はおととし開通して、あのつい先だって北工区のね、はい、あの起工式をやりました。でその北工区を今から、あの北有馬県民局と東有馬県民局、ちょっと所管が分かれるんですけど、
はい、
あの北からは加藤土木が、南からは加古川道具がずっとつけていきますから、
はい、両方からどんどんどんどん迫っていって一本でつながるようなイメージですね。
するとあの加古川バイパスがどうしても混みますんでね、
はい、あ
の播磨臨海道路の計画も着々と進んでますし、その辺の大動脈ができたらまた随分物流にも拍車がかかると
思います。そうですね、
でも全て具体的に決まって進んでることなんですね。
そうですね、播磨臨海道路まだ構想段階なんで、
あ、はい、
あのこれからどこにつけていくかっていうところを具体的に詰めていくんですけど、
はい、そういうことは、まあ、具体的にこう一つ一つやっぱりこう将来像を描きながら姿勢は、あ、その、ね、政策を進めていくという、
そうですね、
ことですね。その美味しいもんっていうのではね、
はい、
今兵庫認証食品っていうのがいっぱい各地から出てますから、この東播磨地域からまた次々ね、こう、
そうなんですよね、あの食材としてはたくさんあるんで、
はい、
あのそれをどう美味しい料理に仕上げていくか、
加工するか
という、はいはい、
ことなんでしょうね、はいはいはい、いろいろとこう楽しみな話がありますけれども、
はい、
今日は一つこの、ま、グルメの話を中心にね、そしてまた加古川あるいはため池、そのあたりのお話もいろいろと伺いました。今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東播磨県民局長の司会達也さんでした。